はい、じゃあともこさんまた今日も始めていきたいと思いますけれどもね、
はい、
最近ねちょっと気づいたことがあってね、
うん、
僕ね顔でかいんだ
よ、ね、気づいてなかった
気づいてなくってさ
私知ってたけど
ほら結構昔からさこういや意外と足が長いとかさ、そういう自分に言われるいいことしかこう君からずっとこう顔がでかいって言われ続けてたのに全部こうスルーしてたんだけど、最近気づいて。
気づいて。なんで気づいたの、
うん、なんかこう、だんだんおじさんになってきて顔がこうむくんでくると、俺顔でかいなと思って。
ちょっと、額が大きくなってきた。
額も大きくなってきたからね。で、あなたが顔ちっちゃいから余計なおさらね。
得だよね、横に並ぶと。
そう、そういうふうな気づいた、最近気づいた私がお送りいたします。
はい。
高弘。
ともこの、
がっつりコミュニケーション。はい、というわけでですね、はい、先週から、まあ、かおりさん24歳女性のね、性格を一生懸命頑張ってる方のアンケートと向き合っておりますけれども、
はい、
まあ、ちょっといろいろとね、今日も取り上げていきたいと思うんですが、うん、ちょっと映画の
話を、ね、はい、好きな映画を書いてくださって、
うん、
ニューシネマパラダイスが大好き。
ねえ、まあ、それはみんな好きでしょ。
これ書かれるともう、だよねってなっちゃうね。
ベタですよね。
そう。
ニューシネマパラダイス
が、ね。やっぱね、こう、ね、若い時からいろんな映画見てきたけど、一番何が好きって言ったら、ここに戻っちゃうっていうか。
みんななんでしょうね、あれ。キネマの神様とかいう小説の、なんか、そういう、あれでしたよね。結局ニューシネマパラダイスでしたよね、なんかね。
で音楽がとてもいいですって書いてて、やっぱりオープニングからいいんだよね音楽。
うん、
もう窓辺の風景でこう風がそよいで、そこに流れる音楽からもう泣けるみたいな。
ねえ。
だけどちょっとなんでその嫌そうなのちょっと。ね、
ベタすぎって。
いや
でもやっぱ王道なんでしょうね。
そうやっぱいい映画だな。
でそう見なきゃよかったっていうかね、一度で十分だと思ったのはと、こう、うん、ホタルの墓とか、
うん、
まあ、イタリア映画の道ってフェデリコ・フェリーニの有名なあれですよね、道ってね、悲しすぎる辛すぎるっていうね感覚でしょうね、まあ、そういうの見ないのは良くないことだと思うんですけど、もう見れないなっていうね、まあわかりますよねこれね。
これ見たの？
道はね僕も見ましたよ。
結構古い映画かなこれは。
うん、古い映画でね、大道芸人にこうなんていうんだろう、売られた娘がずっとこう一緒に旅しながらね、でも一緒に暮らしてなきゃいけないからさ、夫婦みたいな感じになってくんだけどさ、最後はここをねいろいろ心病んじゃってね。っていうような
悲しすぎる、
ね、もうすごい悲しいけどそういうだから漂白ものっていうか旅物は結構好きですね。こうそういう切ないね、こう課題をこう生きる悲しさみたいなものを抱えながらこう旅から旅へとっていう、
よくあるのこう親子じゃないものが旅をするとか、
そうね、
仲が悪い2人が旅をするとか、
そういうのすごいなんか好きね。
うーん、
菊次郎の夏とかはね、可愛かったけどね、あれ一番僕好きな映画ですよ。ね、いろいろ思い出したのはね、春との旅っていうね、邦画があるんですけどね、なんかそんなのもなんか思い出しましたけどね。こういうありますよね、見なきゃよかったなって思う。
でもね、一度で十分だけど一回は見とかなきゃいけない。
一回はもう見とかないと
映画だよね。
もういっぱいあるよね、そういうもう二回見たくないけどっていう。本当に辛い。今やってる三崎の兄弟っていう映画があってね、カメラを止めるなみたいに、ああいう低予算で作ってる映画なんだけど、なんかすごい
流行ってて、
でそれがやっぱだからもう2回は見たくないってみんな言うんだって。
あ、そうなんだ。
とっても辛いんだけど、でも映画的にすごくよくできてるっていう噂でちょっと見たいなと思ってるんですけどね。まあ、そんなようなことがありまして、
はい、
で
大切にしている聖書の言葉ありますかっていう質問に答えてくださったのが、エレミア書29章11節、
うん、
これは前にも10月にもねこの箇所を挙げてくれた人がいるね。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。
有名だね、
うん、
で よくそう智子さんにご相談することがあるんですがと、うんまあ、これから先のことでとても不安になっていた時に、うんうん、この御言葉を思い出させていただいて嬉しくなりましたが、
うん、
すごく、
うん、
よく個人的なあれだったんですね。智子さんがじゃあ送った言葉なんですかね。
なんかねやっぱりすごくあの努力をね強いられる世界にいてね、うん、でまたこう期待も大きい世界にいるでしょ、うん、やっぱりすごくやっぱ将来的なことにね、うん、すごく不安になったりすることがね、うん、彼女はあって、でその中でよくこう LINE でやり取りしたりとかしてね、うん、あと電話をしたりして、うん、でも私自身がそこまでこうストイックに、
うん、
なんかこう自分を試してこう一生懸命こうやってきたっていう人間ではないので、うん、もう本当に彼女についてはもうねよく頑張ってるよっていう風にしかね、うん、思わないけれども、うん、でもなんというかな、でもねこう励ましてもあげたい、うん、もう頑張らなくていいっていうのではなくて、うん、でその子の言葉をね、うん、ちょっとねこう将来のやっぱ神様に心をやっぱ向けたいじゃないですか
ね。そうなんだよね、全部とにかく神様がちゃんと見ててくれるってい う, もう根本的な僕らのこうすごい素朴な信仰っすよね。
そうね、で、ね、年は少し離れていてもやっぱり彼女のことはやっぱ信仰の友だっていう思いがあるの で, でやっぱり一緒に御言葉に聞こうよ、神様を見ようよっていう風にね、あの話を聞いた後には最後にはそうしたいなという思いがねあって、でやっぱねその彼女がなりたい自分というか周りから期待される自分にはやっぱり私もねそういう風になればいいなっていうのはすごく願うじゃない。でもなんだろうな、こうダニエル書にあるみたいな、こ
う
たとえそうじゃなくてもっていう信仰っていうのがあるでしょ。それはねあの失敗するのは辛いし、
ね、
積み上げてきたものがもしかしたらなくなっちゃうかもしれないっていうのはとてもしんどいことかもしれないし、でそれを想像するのはすごい辛いんだけれども、でも一緒にねそこを見たいんでね、
そうだね、
たとえそうじゃなくても必ず良いことをしてくださる方だよっていう、で神様のご計画っていうのはなんかこう予想外じゃん。
そうね、
想像を超えてることがね
完全に超えてるからね、
あるのでね、
そう叶えられなかった祈りなんて山ほどあるんだけど、
うん、
多分このねキリストがお生まれになってからの2000年の歴史、その以前から信仰者の歴史の中で叶えられなかった祈り山ほどあるんだけど、
うんうんうん、
そういうのが一つ一つ全てがこう手の中にあってっていう、
うんうん、
そこのところで僕らはやっぱり生きてる気がするんですよね、うん、それがなんかそれがこう希望だよね、やっぱ自分じゃないっていうとこですよね、うん、
でこの御言葉はやっぱ続きがあって、
うん、
でその時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、
うん、
私を尋ね求めるならば見出し心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうって書いてあるね、
うん、
私実はこの続きが大事かなっていうふうにね、
そう、絶対そうなんだよ、
思うんだよね、うん、
私に出会うんだよ、
うん、
そこで ね,
ね、でその中でまたね、
うん、
生まれてくるわけじゃん、
うん、
新しい私っていうのがね、
本当ね、
うん、
そうだよな、
うん、だからぜひこの続きの部分もね大事に、
うん、
御言葉をね味わってほしいな、
しいんですよね、うん、いろんなことがこ う, うまくいかなかった時とか、
うん、
でもそこのところでもやっぱり平和の計画なんだっていうね、うん、これはもう信仰なんですよね、
うん、そこ安心していいよね、
うん、でそこでやっぱりでもそこで砕かれていって、 なんでなんだろう、なぜ叶えられないんだろう、何が平和な計画なんだろう、
うん、
どこに計画があるんだろうって本当に問う中で主に出会うっていう、
うん、
それこそがやっぱり一番大事で、
うん
うん、そこでこう与えられるすごくこう深い、うん、なんでしょうね、
安心、
そうです ね,
ね、平安、
平安としかまあ、
ね、
言いようがないような、
うん、
心の穴がね、
うん、
本当に埋まるような、
うんうんうん、
そういうことがないと、
うん、
あの だけうまくいってたって、
うん、
虚しい、
うん、
と思う、
うん
うん、それはすごく思う、
うんね、で最後、うん、一つ質問があって、
ほいほい、
自分の好きなことをしているのにそれに失敗したとき、うん、疲れたとき、怖いとき、くじけそうになってしまうとき、うん、祈れないときはどうしていますか。
どうしていますか、
ね、どうしてるんでしょうか。
どうしてるかってね、僕はそうですよね、うまくいかないときは逃げるっていう逃げ、まあ、言うのこと言ったら怒られるかもしれないけど、サボりたいと思ったときはサボるし、会いたくないと思ったら会わないし、なんかちょっと今は無理だと思ったときは逃げるっていうのは大事にしてます。実は、うん、すごくね、やりたくない仕事はやらないとか、そういうのはすごく大事にしてますね。でもなんだろうね、僕ね、そこをね、この問いをいただいた時にね、すごく思い出したのは、
うん、
あなたがね、だいぶ前にね、まあ、一回すごく自分が辛かった時に、なんて言うんだろうな、もう、いや、もういいよって、
うん、
やめたくなったらやめたらいいって言ってくれたんですよね。あなたと二人で、私二人だったら何とでもなるんだからって、もう生きてきゃいいんだから
っ
ていうような感じで、でね、なんかそれが僕は正しいかどうかは分かんないからね、その強い信念を持って正面感に立って立ち続けるってことの方が大事かもしれないんだけど、僕はそうやって言ってもらってね、そこでね、なんかね、本当にね、楽になってね、で、やめていいって、いつだってさ、好きでやってんだから、本当にやりたいと思ってやって、でそれが、うん、できないって思うんだったらやめたらいいっていうのを言われて、でそんで、やっぱりね、そこでもう一遍考えるよね、でもやっぱりそうした時にね、やっぱりやりたいんだって思ったんですよ。僕の場合は具体的には本当に牧師という説教者という働きですけど、絶対伝えたいんだって、僕のこの与えてもらった福音を、やっぱりどんだけ辛いことがあったって人に伝えたいって思いがそこでね、本当にふつふつと出てきたんですよね。で、やっぱそんな時にもう疲れたし怖いしくじけそうになったけど、やっぱりやりたいって思うからやれるし、なんだろうね、
もう一回とことんふてくされるっていうことも、
そうそうそうそうそうそうそう、ね、で一回考えてみたらいいんじゃない、もうやめてみたら、やめたらどうなんだろうって、もうさ、いろいろその事情もあるだろうしさ、その背負ってきたものもいっぱいあるしさ、で誰だってそうだと思うよね、そんな簡単にやめれないんだよって、
そうね、
でもさ、でも本当にそうって、なんとかさ生きていくぐらいは生きていけるだろうしさ、で別にさ俺たちクリスチャンなんだから死んだって天国行くんだよ
そうね
本当にさ、そういうことをこう考えていく中で、なんだろう、本当にやめれないなんてのは思わなくていいんじゃないかな、でも本当にやめたらどうなんだろうって、やめちゃおうって思って、でもその特にふつうつとここに僕の中に生きてるキリストが、やっぱりね、起こしてくれるんだよね、思いをね、
こんがらがっちゃってるんだろうね、何のためにやってるのか、やらされてるんだろうかとか、本当に向いてるのか向いてないのかとかいうことをね、でその時に本当に極論にバンと触れた時にさ、
ね、
好
きでね始めたんでしょう、まあ、好きってね、好きとかやりたいって、やりたいっていうのがあって始めたっていう初心に、本当にそのあるね、一番根源のコアの核のところにある熱いものがもう一回絶対にね、燃えてくるから、
でね、そこに燃やしてくださる方がいるから ね、
まあそんな、ちょっとごめんなさいね、こういう あの不適切な
不適切な
我慢わかんないごめんなさいねこれ聞いてなんかつまずきにならなきゃいいなと思うんですけど、うんうん、
ちょっとね楽にねなってもらいたいなというのもね、
うん、ですね、
ありますね。はい、といったところで来週もぜひ続けてお聞きください。番組では皆様からのご感想や疑問質問何でもお待ちしています、はい、ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページがっつりコミュニケーションメール欄からお送りください、
はい、
ここで番組からのお知らせです。番組では抽選で毎月1名の方に番組オリジナルトートバッグをプレゼントしています。
はい、これがね今話題の
話題の
とってもいいんですよ、便利な、
かわいいですよ、うん、はい、ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして
お願いします。あの、はい、めんどくさいとか言わずにプレゼントで申し込んでくださいね、
はい、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。今回キーワードまだですか？
そうでした、キーワード忘れてました、はい、じゃあキーワードをフェリーニの道、長いですけどフェリーニの道、
はい、
応募締め切りは2019年の6月の20日ですね。で、お相手は日本キリスト会科学活動大協会の酒井隆弘と
酒井智子でした。この番組は日本キリスト会科学協会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション次の放送日は6月の21日です。またお会いしましょう。
次回もお楽しみに。